声の広報武蔵村山。平成30年7月1日発行、第1012号。発行、東京都武蔵村山市。編集、企画財務部秘書広報課。郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793。平成30年6月1日現在の市の人口と世帯。人口男 36,190人、前月比10人増。女36,442人、16人減。合計72,632人、6人減。世帯数31,561世帯、28世帯増。日頃より武蔵村山市政にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。テープ版声の広報、司法音声版をご利用いただいている皆様に、秘書広報課からご連絡があります。テープ版声の広報を作成するための機器の老朽化に伴い、テープ版声の広報からデイジー図書 CD 版声の広報への移行をお願いしております。デイジー図書 CD は再生専用機、または Windows のパソコンで聞くことができます。再生専用機につきましては、市民総合センター障害福祉課で給付を行っております。給付対象者、自己負担額等の詳細は、市民総合センター障害福祉課までお問い合わせください。障害福祉課の電話番号は、042-590-1185 になります。今後もテープ版声の広報を引き続き希望する方は、市役所秘書広報課、広報広聴係までご連絡いただきますようお願いいたします。電話番号は 042-565-1111、内線の314、または315になります。誠に恐縮ではございますが、ご連絡がない場合につきましては、平成30年8月1日号からテープ版声の広報に代わり、デイジー図書 CD 版声の広報をお届けいたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。声の広報武蔵村山、7月1日号は全体14ページの構成となっています。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、武蔵村山市長選挙の結果、藤野勝氏が無投票で参戦。2. みんなが笑顔に太陽の花、ひまわりガーデン武蔵村山。3. 夏休みの自由研究にも、イベントいっぱい、夏満喫。4. 市営野山北公園プールオープン。5. 東京経済大学村山校舎、室内プール市民開放。6. 村山温泉片栗の湯。7. 健康のページ。8. ご存知ですか？休館診療。9. 7月の無料相談。10. 福祉の窓。11. 福祉講座等参加者募集。12. 第68回社会を明るくする運動。13. 国民健康保険。14. 後期高齢者医療制度。15. 年金。16. こちら、ふれあい情報局。17. 市政掲示板。18. 第13回村山デーダラ祭り、10月27日土曜日、28日日曜日開催。19. その他のお知らせ。20. 武蔵村山市商工会から。目次終わります。本文に入ります。目次1。武蔵村山市長選挙の結果、藤野勝氏が無投票で参戦。5月27日執行の武蔵村山市長選挙は、 5月20日に告示されました。届出のあった候補者が一人であったため、公職選挙法第100条第4項の規定により無投票となりました。届出のあった候補者、藤野勝、現職、党派無所属。5月27日に選挙会が行われ、届出のあった現職の藤野勝氏が当選人に決定しました。市長の任期は5月30日から平成34年5月29日までとなります。問い合わせは選挙管理委員会事務局へ。電話市役所内線233。就任の挨拶、武蔵村山市長藤野勝。市民の皆様におかれましては、ご健勝にてご活躍のこととお喜び申し上げます。また、日頃から武蔵村山市の市政運営、並びに各種事業に対しまして、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、2期目の任期を終え、5月30日から引き続き3期目4年間の市政運営を担わせていただくこととなりました。今後とも市民の皆様の負託に応え、その重責を果たすため、強い使命感を持って、武蔵村山市の発展に向けた舵取り役として邁進していく所存であります。さて、今後4年間の市政運営につきましては、引き続き市民の皆様との対話を重視して、人と人との絆、そして信頼、安定の市政を基本とし、常に公平、公正を心がけ、生活重視のまちづくりを進めてまいります。また、第4次長期総合計画に基づき、将来都市像である人と緑が織りなす夢広がる優しい町、武蔵村山の実現に向け、重要施策である多摩都市モノレールの市内延伸、及び新青梅街道の拡幅整備をはじめとするまちづくりを推進するにあたり、次の10項目を基本政策として、誠心誠意、全力で取り組んでまいる所存であります。1、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、モンゴル国とのホストタウン事業の推進。2、観光協会の設立。3、自治会との連携と活性化、安心・安全防災対策、災害に強いまちづくり。4、MM シャトルと乗り合いタクシー村宅の充実。5、高齢者・障害者が生き生きと暮らせるまちづくり。6、子育て支援と待機児童対策、女性が輝くまちづくり。7、企業誘致と雇用対策。8、学力向上対策と部活支援プロジェクトの充実。9、スポーツ都市としての発展とスポーツ少年団の充実。10、徹底した行財政改革。これらの基本政策を今後の4年間の市政運営の柱とし、さまざまな分野におきまして市民の皆様の願いを実現し、活力にあふれ活気がみなぎる住みよい街づくりに取り組んでまいります。市民の皆様におかれましては、どうか市政に対しまして、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、3期目の就任挨拶といたします。目次2、みんなが笑顔に、太陽の花、ひまわりガーデン武蔵村山。新名所、笑顔の里。7月21日土曜日開園から8月6日月曜日閉園。7月22日日曜日開園式、オープニングイベント、午前9時から午後5時、最終入園は4時50分。なお、花の開花状況により、開園期間が変更になることもあります。入園料無料、駐車料金1台300円、オープニングイベント、武蔵村山地域ブランド認証商品取扱店の出店、商工会女性部農友会による出店、ミニ SL 乗車体験、午前10時から午後2時、 1回100円等。なお天候などにより時間が前後することがあります。常時開催、見晴らし台、緑のゴーヤトンネル、ひまわり迷路、ひまわりスタンプラリー。ご応募お待ちしています。清瀬市共催、第1回ひまわりストリートフォトコンテスト。ひまわりガーデン武蔵村山フォトコンテスト2018。ひまわりガーデン武蔵村山絵画展2018。また、市内のお店で優待が受けられるひまわりスタンプキャンペーンクーポン配布、灯籠ナイト、ひまわりとにらめっこ畑などの催し物を予定。最新情報など詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせは市役所観光課へ内線224、ページ番号100-8496。目次3、夏休みの自由研究にも、イベントいっぱい、夏満喫。9項目あります。項目1、空堀川流域4市合同、親と子の環境教室。本市と東村山市、東大和市、清瀬市の4市合同の見学会です。日時、7月27日金曜日、午前8時30分から午後5時、雨天決行。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは市役所環境課へ、内線295と296、ページ番号100-0570。項目2、戦争について学ぼう、平和学習バスツアー。市立歴史民俗資料館分館をはじめ、各平和関連施設をめぐり、戦争の悲惨さと平和の尊さについてみんなで一緒に考えてみましょう。日時、7月26日木曜日、午前9時30分から午後5時30分、雨天決行。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは市役所秘書広報課へ、内線314、ページ番号100-8614。項目3、下水道の役割を知ろう。下水道施設見学会。皆様が家庭で使っている水は下水道を流れ、水再生センターできれいな水に処理して川に流しています。下水道の役割や歴史、皆様が使っている水がきれいに生まれ変わる様子を見学できます。日時、8月1日水曜日、午前8時から午後4時30分、雨天決行。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、市役所道路下水道課へ、内線256、ページ番号100-4940。項目4、ゴミの行方を調べよう、ゴミ処理施設見学会。自分たちが出したゴミがどのように処理されているかを調べてみませんか？日時、8月17日金曜日、午前9時から午後4時30分、雨天決行。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、市役所ゴミ対策課へ、内線292から294、ページ番号100-5052。項目5、ひまわりフレンドシップ連携、第11回、清瀬ひまわりフェスティバル、8月18日土曜日から28日火曜日、午前9時から午後4時、場所、清瀬市下清戸三丁目地区の農地、石井ファーム、小寺ファーム等。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、清瀬市産業振興課へ、電話042-492-5111。項目6、歴史民俗資料館事業、年中行事展、七夕飾り。色とりどりの短冊を下げた大きな笹飾りを資料館入り口とエントランスに飾り、七夕の歴史や武蔵村山での七夕の様子を紹介します。また、館内には短冊記入コーナーも設置します。あなたも短冊に願い事を書いてみませんか？期間、7月8日日曜日まで。なお、期間中の休館日は7月2日月曜日です。 問い合わせは歴史民俗資料館電話 560-6620。 項目7、夏季交通防犯映画会。子どもたちが夏休みを楽しく安全に過ごせるよう、また交通安全及び防犯の意識を高めるため、夏季交通防犯映画会を開催します。交通防犯アニメ映画の上映のほか、警察官から交通事故や犯罪の被害に遭わないようにするためには、何に気をつけたらよいかをお話しします。市内各地区での日程等、詳しくはお問い合わせください。問い合わせは市役所防災安全課へ、内線332、ページ番号100-0125。項目8、UI 子どもサマーフェスティバル。子どもとボランティアと地域の方で作る夏祭りです。日時、7月26日木曜日、午前10時から午後3時。場所、緑ヶ丘コミュニティセンター全館。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、緑ヶ丘ふれあいセンター UI、電話 590-0755。第1月曜日は休館日。項目9、横田基地高校生英語ツアー。国際色豊かな米軍横田基地を訪れ、生きた英語を体験してみませんか？日時、8月23日木曜日、午前10時から午後3時ごろ。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、市役所共同推進課へ、内線242、ページ番号100-5066。目次4、市営野山北公園プールオープン。7月10日火曜日から8月31日金曜日。入場料1回2時間、子ども3歳以上小学生以下50円。大人・中学生以上100円。時間、午前10時から午後5時30分。なお、7月10日火曜日から13日金曜日、17日火曜日から20日金曜日は午後1時から、8月9日木曜日、10日金曜日、25日土曜日は休場。注意事項、小学生未満は必ず大人が付き添ってください。ただし3歳未満の幼児は入場できません。チャレンジプール縁日ザ宝探し、ライフガード体験などイベントもあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは野山北公園プール、電話 531-5275。 プール開設期間外は総合体育館へ、電話 520-0082。 目次5、東京経済大学村山校舎室内プール市民開放。開放日、時間、7月1日15日日曜日、16日月曜祝日、22日29日日曜日。変更になる場合あり、午前10時から午後4時、22日は正午から。利用料1時間につき、子ども、小学1年生から中学3年生50円、大人、高校生以上200円、65歳以上及び心身障害者50円。なお、受付で保険証等で住所、年齢を確認します。また、小学1年生から3年生の児童は、16歳以上の方の同伴必須。大学の駐車場は利用できません。問い合わせは、教育委員会スポーツ振興課へ、市役所内線655、ページ番号100-4892。目次6、村山温泉片栗の湯。イベント教室のお知らせ。7月のイベント、事前申し込み制。教室名、片栗の湯満喫プラン。運動と温泉と食事のセット。内容、体操教室で体を動かした後、温泉と健康食が楽しめる健康増進を目的とした内容です。お食事は疲労回復をテーマに特別メニューをご用意いたします。日程、 7月18日水曜日、時間、教室10時30分から11時30分、入浴11時30分から13時、食事13時から14時、場所、多目的ルーム、温泉、食事どころ。対象者18歳以上、定員15人、申し込み先着順、参加費2000円、なお施設利用料込みです。申し込み期日、7月1日日曜日から10日火曜日。申し込み、はがき、または館内備え付けの申し込み書に必要事項を記入の上、申し込み期日筆着で、村山温泉片栗の湯へ申し込みください。なお、はがきで申し込みをする場合は、1、住所、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、性別、5、電話番号、6、希望教室、イベント名を記入の上、郵送してください。イベント開催前、記入していただいた電話番号にご連絡させていただきます。必ず連絡のつく連絡先をご記入ください。宛先、郵便番号208-0004、武蔵村山市本町 5-29-1、村山温泉片栗の湯。問い合わせは、村山温泉片栗の湯へ。電話520-1026、いいお風呂。ページ番号100-1945。目次7、健康のページ、7項目あります。項目1、ご自宅で歯の治療ができます。訪問歯科診療。歯医者さんにかかりたくても、体が不自由なため通院できない高齢の方や、障害のある方のために、歯科医師がご自宅を訪問し、診療する事業です。診療を希望される方は、電話で武蔵村山市歯科医師会、電話562-2743へ。月曜日から金曜日まで、祝日を除く午前10時から午後4時まで受け付けています。なお、費用は保険診療扱い、自己負担分をお支払いいただきます。問い合わせは保険相談センターへ、電話565-9315、ページ番号100-6097。項目2、体幹強化ピラティス教室。ピラティスは体のコンディションを整え、体幹や手足も含めた筋力強化や柔軟性、筋持久力向上に効果的なエクササイズです。日時、7月10日火曜日午前9時30分から11時、場所、保健相談センターお伊勢の森分室、対象20歳以上の市民、定員10人、申し込み先着順、持ち物、スポーツタオル、飲み物、健康手帳、なお動きやすい服装でご参加ください。申し込み、7月2日月曜日午前9時から電話で受付。問い合わせは保健相談センターお伊勢の森分室へ、電話564-5421、ページ番号100-0785。項目3、接触・嚥下相談窓口。口から食べることをサポートします。食事の時、むせやすい、うまく噛めない、いつまでも飲み込めない、食事を食べなくなってきた、など気になることはありませんか？接触・嚥下障害とは、加齢や病気の後遺症などで食べる力や飲み込む力が弱くなったり困難になることです。場合によっては肺炎を繰り返したり窒息事故につながることがあり、早期に気づき対応していくことが大切です。市では医師会・歯科医師会と連携し、障害があっても生涯安全に食べられるよう、接触・嚥下、食べる・飲み込む相談を行っています。また必要に応じ、医師や歯科医師がご自宅や施設に出向き、飲み込みの検査をしたり、安全に食べるためのサポートを行います。問い合わせは保健相談センターへ、電話565-9315、ページ番号100-6022。項目4、 東京都大気汚染医療費助成制度、気管支喘息等。東京都では大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった方に対して、健康障害の救済を図ることを目的に医療費を助成しています。対象疾病、気管支喘息、慢性気管支炎、喘息性気管支炎、肺気腫及びそれらの続発症。対象、次のすべてに該当する方、18歳未満、対象疾病に罹患している、都内に引き続き1年、3歳未満は6ヶ月以上住所を有する、健康保険等に加入している、新生日以降、喫煙しない、助成範囲、認定された疾病の治療に要した医療費のうち、医療保険適用後の自己負担額を助成します。申し込み、申請用紙に必要事項を記入の上、保険相談センターお伊勢の森分室窓口に提出してください。申請用紙は保険相談センターお伊勢の森分室窓口で配布しています。問い合わせ、申請については保険相談センターお伊勢の森分室、電話 564-5421、制度については、東京都福祉保健局環境保健衛生課へ、電話 03-5320-4491、ページ番号 100-0752、項目5、夏の食中毒を防ぎましょう。食中毒を予防するための3つのポイント。丸1、ばい菌をつけない。基本は手洗いです。丸2、ばい菌を増やさない。低温保存が原則です。丸3、加熱してばい菌をやっつける。十分に加熱しましょう。冷蔵品は10度以下、冷凍品はマイナス15度以下で保存しましょう。冷蔵庫を開けると、一般的に3秒以内ならほとんど温度が上昇せず、5秒で1度、10秒で3度くらい庫内温度が上昇してしまいます。肉の生食、加熱不足による食中毒について、近年増えている O157 などによる食中毒は、肉を生で食べたり、加熱が不十分な肉料理を食べたりすることにより発生しています。そのため、肉を十分加熱して生焼けのまま食べないようにすることや、生肉に触れた調理器具、トングや箸等を食事時に使用しないことが大切です。バーベキューや焼肉など、自分で肉を焼きながら食べる場合には、特に注意しましょう。問い合わせは保健相談センターへ。電話 565-9315。項目6。薬物、ダメ、絶対。麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、危険ドラッグの乱用をなくそう。7月19日木曜日まで、薬物を根絶するためのキャンペーン、ダメ、絶対、普及運動が全国で展開されています。現在、薬物乱用の状況は、薬物の多様化、乱用者の低年齢化が特徴となっています。これは、青少年の薬物に対する認識の低さや、使用方法の簡便化などによると言われています。特に青少年の薬物乱用は、心身を蝕み、健全な成長を妨げ、その後の人生にも重大な影響を与えかねません。市内では、薬物乱用防止推進武蔵村山地区協議会が、薬物乱用防止の啓発に努めています。一人一人が薬物乱用問題に対する認識を持ち、ダメ、絶対をスローガンに、薬物乱用問題の根絶を目指しましょう。問い合わせは、保健相談センター、電話 565-9315、または、東京都福祉保健局健康安全部薬務課、電話 03-5320-4505、ページ番号 100-2429。項目7、平成30年度検診のお知らせ。日本人の死亡原因の第1位は、がんです。がんは早期に発見し、適切な治療を受けましょう。あなた自身のため、 ご家族のため、ぜひこの機会にがん検診を。乳がん検診前期。対象41歳以上の女性市民。平成30年4月1日時点。各年2年に1回検診のため、昨年度平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に乳がん検診を受診された方、クーポン券による受診も含みますは受診できません。なお、今年度41歳になる方、昭和52年4月2日から昭和53年4月1日生まれの女性市民には、別に乳がん検診の無料クーポン券をお送りしますので、この検診に申し込む必要はありません。検診日程、次の表の通りです。表、検診日程、9月5日水曜日、7日金曜日、12日水曜日、14日金曜日、19日水曜日、21日金曜日、26日水曜日、10月3日水曜日、5日金曜日、10日水曜日、12日金曜日、17日水曜日、19日金曜日、24日水曜日、11月2日金曜日、7日水曜日、9日金曜日、14日水曜日、16日金曜日、21日水曜日、28日水曜日。検診時間は午後です。詳しい時間は個別に通知します。表終わります。医療機関、武蔵村山病院。検査方法、マンモグラフィー、乳房の X 線撮影。なお、マンモグラフィー検診に適さない方。妊娠中、または妊娠の可能性のある方、授乳中の方、背中が曲がっていたり、まっすぐに立っていられない方、7分程度。心臓ペースメーカーを装着されている方、乳房内に人工物が入っている方、包鏡術等を受けている方、胸部外傷、肋骨骨折、打撲等で治療中の方、定員250人、応募者多数の場合は抽選。公開抽選は7月19日木曜日午前10時、保健相談センターお伊勢の森分室。なお、後期の乳がん検診は平成31年1月から3月を予定しています。詳細は司法11月1日号でお知らせします。乳がん検診前期申し込み方法。7月2日月曜日から13日金曜日までの間に、往復はがき、または電子申請で申し込みください。電話での申し込みはできません。往復はがきで申し込みをする場合、はがき記入例の通り記入の上、申し込みください。はがき記入例、郵便往復はがきの、往診の表面に、208-0003、中央 2-118、保健相談センターお伊勢の森分室乳がん検診係と書きます。返信の裏面、この面には記入しないでください。往復はがきを裏返して、返信の表面にあなたの郵便番号、あなたの住所、あなたの氏名をお書きください。往診の裏面に1、氏名、ふりがな、2、生年月日、3、年齢、4、性別、5、住所、6、電話番号、7、携帯電話番号、8、受信希望日を書きます。はがき記入例終わります。なお、記入漏れや誤りがあった場合は無効になります。申し込み期間内消印を有効とします。申し込みは1人1通とし、重複申し込みの場合は無効となります。受診希望日はできるだけ多く記入してください。受診希望日がない場合はいつでもよいとご記入ください。電子申請で申し込みをする場合、市ホームページ内のオンラインサービスからアクセスしていただくか、ページ番号検索機能からページ番号100-0296と入力し検索してください。携帯電話から申請をされる方は、この司法に掲載の QR コードからもアクセスできます。 なおメンテナンスにより利用できない時間帯がありますのでご注意ください。問い合わせは保健相談センターお伊勢の森分室へ、電話564-5421、ページ番号100-5882。目次9、7月の無料相談。相談は11あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名1、法律相談。日時、4日、18日、25日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分。相談日の1週間前の午前8時30分から、当日午後3時まで電話予約、先着12人。2、人権相談。4日、18日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時。事前予約不要。受付は当日午後3時まで。3、行政相談。4日水曜日、午後1時30分から4時。事前予約不要。受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談。11日水曜日、午後1時30分から4時。事前に電話を。受付は当日午後3時まで、先着4人。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談。11日水曜日、午後1時30分から4時。6日金曜日までに電話予約。各相談、先着6人。6、税務相談、登記成年後見相談。18日水曜日、午後1時30分から4時。13日金曜日までに電話予約。各相談、先着6人。以上、1から6までの相談場所は、中部地区会館市役所4階会議室。なお、11日開催の無料相談は、桜ホール市民会館。問い合わせ先はいずれも、秘書広報課内線314。7、創業支援個別相談。毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話で予約を。中部地区会館市役所4階会議室、産業振興課、内線227。8、消費生活相談。毎週月曜、水曜、金曜日、午前9時30分から午後4時30分、受付は4時まで、昼休みを除く、市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時30分、受付は4時まで、昼休みを除く、緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く、市役所地域福祉課、地域福祉課内線155と156。10、教育相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所と問い合わせ先はいずれも市民総合センター内、3階教育センター教育相談室。電話590-1470。フリーアクセス電話0120-910-548。11、母子・父子・女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時は、市役所子育て支援課。毎週木曜日、午前9時から午後4時は、緑ヶ丘出張所。問い合わせ先はいずれも、子育て支援課。母子・女性相談、内線188。その他の相談。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、心の保健室、保育あり、要予約。日時、男性相談員、14日土曜日、午後2時から4時。女性相談員、20日金曜日、午後1時30分から4時。事前に電話で予約を。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問 問い合わせ先、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755。女性弁護士による法律相談、保育あり、要予約。21日土曜日、午後2時から4時、事前に電話で予約を。緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755。福祉法律相談。17日火曜日、午後1時30分から4時30分、事前に電話で予約を。市民総合センター、社会福祉協議会、電話 566-0061。福祉サービス総合相談、青年貢献制度の相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター、社会福祉協議会、電話 566-0061。ピアカウンセリング、障害者による相談。聴覚は4日、高知能は11日、肢体は18日、視覚は25日。視覚のみ、電話相談か。いずれも水曜日、午後1時から4時、受付は3時30分まで。市民総合センター。障害者地域自立生活支援センター、電話 590-1501、ファックス 590-1305、障害者就労相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時は、障害者就労支援センタートライ。毎週水曜日、午前9時から午後5時は、市民総合センター。問い合わせ先はいずれも、障害者就労支援センタートライ、電話 560-7839。シルバー人材センター入会説明会、18日水曜日、午後1時30分開始、事前に電話で予約を。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター電話 564-1081。目次10。福祉の窓、6項目あります。項目1、介護保険料の納入通知書をお送りします。平成30年度介護保険料納入通知書を7月12日木曜日に発送する予定です。保険料の納付方法、1、年金から徴収される方、年金特別徴収。通知書に記載された保険料が、年金支給日に支給額から差し引かれます。2、納付書で納める方。納付書付きの冊子をお送りします。次の表の各納期限までにお近くの金融機関等で納めてください。表、介護保険料の納期限、期別。納期限の順に読みます。期別第1期、納期限7月31日火曜日。第2期8月31日金曜日、第3期10月1日月曜日、第4期10月31日水曜日、第5期11月30日金曜日、第6期12月25日火曜日、第7期平成31年1月31日木曜日、第8期2月28日木曜日。表を終わります。3、口座引き落としの方。通知書に記載された保険料が、前述の表の納期限に指定口座から引き落とされますので、残高の確認をお願いします。納付に便利な口座振替を。納付書で納める方は、便利な口座振替をご利用ください。通知書の預金口座振替依頼書に記入の上、預金通帳の登録員を押印して、金融機関、市指定金融機関及び収納代理金融機関に限るの窓口で申し込みください。介護保険料の減免。第1段階から第3段階の方で一定の要件を満たす場合は、介護保険料の減免を受けることができます。詳しくは、納入通知書に同封されているチラシをご覧ください。問い合わせは市民総合センター内高齢福祉課へ、 電話 590-1233、 ページ番号 100-3853、 項目2、現況届の提出を。現況届を提出されないと助成を受けることができなくなりますので、忘れずに手続きをお願いします。子ども医療費助成、子ども医療費助成制度マルニュー・マルコの現況届は、所得状況等が確認できない方を対象に7月下旬ごろ発送する予定です。詳しくはお送りする用紙等をご覧ください。なお、公募等で所得状況等の確認ができる方は、現況届の提出は必要なく、所得等を審査した結果、受給資格に該当した場合は、9月末までに新しい医療証を発送する予定です。問い合わせは、市役所子育て支援課へ、内線185、ページ番号 100-3728、心身障害者・心身障害児医療費助成。すでに医療証の交付を受けている方には、7月中旬以降に更新手続きの通知をお送りしますので、同封の申請書に必要事項を記入し、返送してください。問い合わせは、市民総合センター内障害福祉課へ、電話 590-1185、 ページ番号 100-0704 と 100-0706、項目3、発行式警報器を設置しました。市民総合センター内に地震などで火災が発生した際、火災警報音と同時に光でお知らせする発行式警報器を4カ所設置しました。これは聴覚に障害のある方々に周知するためのもので、設置場所は3階の社会福祉関係団体活動室、中会議室、小会議室、3階、2階のエレベーター近くの壁面です。問い合わせは、市民総合センター内、障害福祉課へ、電話 590-1185。項目4、生活福祉資金、貸付制度。生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障害のある方や介護を要する高齢者のいる世帯に資金の貸し付けと相談支援を行う制度です。表、生活福祉資金貸付制度の種類、資金の種類、資金の目的の順に読みます。資金の種類、生活福祉資金、福祉費、資金の目的、出産、転居、療養等具体的な目的のための貸付、教育支援資金、高校、大学等の入学金、授業料の貸付、緊急小口資金、緊急的かつ一時的な生活費の貸付、総合支援資金、就職活動中の世帯に対する生活費等の貸付、不動産担保型生活資金、高齢者に対する不動産を担保とした生活費等の貸付、要保護世帯向け不動産担保型生活資金、要生活保護状態にある低所得の高齢者世帯に対してその不動産を担保とした生活費の貸付。なお、生活保護の対象か否かの判断は福祉事務所が行います。表を終わります。また、対象となる具体的な利用目的があり、原則未払い、未契約の費用が貸付対象です。なお、各種資金で貸付条件・基準が異なり、申し込みから資金交付まで約1ヶ月から2ヶ月かかりますので、早めにご相談ください。問い合わせは、社会福祉協議会、電話 566-0061。 項目5、地域介護予防活動支援補助事業、平成30年度追加募集。高齢者に通いの場を提供する住民主体の自主的な活動を行う団体に対し、補助金を交付します。対象となる活動、5人以上の高齢者が参加している、毎月1回以上実施し、1回あたりの実施時間は約90分以上である、介護予防に資する体操等 複数のプログラムを実施している。市が要請するお互い様リーダーが2人以上参加しているなど、対象経費、報奨費、行使謝礼として支出するものであって1万円を上限とする。旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、保険料その他市長が必要と認める経費。補助限度額5万円、補助回数、年度につき1回、ただし2か年度を限度とする。申請期間、7月2日月曜日から13日金曜日。なお、交付決定に際しては審査があります。また、申請に関する資料、申請用紙は市民総合センター内高齢福祉課窓口で配布します。詳しくは、配布資料または市ホームページをご確認ください。問い合わせは市民総合センター内高齢福祉課へ、電話590-1233、ページ番号100-6698。項目6、身体・知的障害者相談員のご案内。障害のある方やその家族が就学・就業や日常生活等で困ったときに、市から委託を受けた相談員が電話等により相談に応じる制度を設けています。相談員は障害のある方やその保護者の方などですので、お気軽にご相談ください。表、身体障害者相談員、氏名、連絡先、相談員から一言の順に読みます。氏名、須永美智子、連絡先、ファックス564-0776、メール、def.musamura@gmail.com、相談員から一言、私は聴覚障害者です。聴覚障害者は、ろう者、難聴者、中途失調者に区分されています。ちょっとお話を聞いてほしいという方は、お気軽にご連絡ください。おっぱたまさお、電話565-4715、ご相談お待ちしております。影山幸宏、電話560-8011、私のお話をちょっと聞いてほしい。そんな気軽なお気持ちで結構ですので、どうぞご連絡ください。表終わります。表、知的障害者相談員、氏名、連絡先、相談員から一言の順に読みます。氏名、柳清美、連絡先、電話567-5754、携帯090-3479-7782、相談員から一言、私は脳性麻痺の娘を2人持つ母です。肢体不自由、知的障害などについてお気軽にご相談ください。平康二、電話565-6062、えのき園。障害者施設の職員です。日常生活の中での困りごとや悩みごとがありましたら、お気軽にお電話ください。岩瀬佳代、電話531-1138、携帯090-9319-7926。私には自閉症の息子がいます。長年特別支援学級の介助員、支援をやっていましたので、就学前、就学中のお子様のことなども相談相手になれると思いますので、ご連絡をお待ちしております。表終わります。問い合わせは市民総合センター内障害福祉課へ、電話590-1185、ページ番号100-4971。目次11、福祉講座等参加者募集。7項目あります。項目1、現場発、子どもの貧困って？今、私たちにできることは？地域で子どもたちを育んでいくために、子どもを取り巻く現状から、私たちに何ができるか 考えてみませんか。子ども食堂の取り組みもご紹介します。日時、7月4日水曜日午後2時から4時。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは社会福祉協議会、電話566-0061。項目2、市民向け青年貢献制度講演会、落語でわかる青年貢献制度。落語家による青年貢献落語で楽しみながら青年貢献制度を学びませんか。日時、7月25日水曜日午後2時から午後4時。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは社会福祉協議会、電話566-0061。項目3、南部地域包括支援センター、呼吸器の会講演会、高齢者に多く見られる呼吸器疾患、呼吸器専門医に直接質問できる機会です。日時、7月7日土曜日午後2時から3時。場所、市民総合センター3階集会室。対象、おおむね60歳以上の市民。講師、松井氏。独立行政法人国立病院機構東京病院統括診療部長。介護者交流会、勉強会、映画を見よう。がんと認知症が発覚した一組の老夫婦とその周囲の方の姿を捉えたドキュメンタリー映画を鑑賞します。日時、7月10日火曜日午後2時から4時。場所、市民総合センター3階集会室。対象、市民。介護をしている方、介護に関心がある方、介護経験者等。申し込み、電話または窓口で受付。介護予防、みんなで歌おう、コンサート。思い切り声を出してみんなで歌いましょう。歌うことは認知症予防に最適です。日時、7月26日木曜日午前10時30分から正午。場所、市民総合センター3階学習室。対象、おおむね60歳以上の市民。講師、井上津也子氏、金森大氏、藤野美希氏。問い合わせは南部地域包括支援センター、電話590-1477。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。項目4、北部地域包括支援センター、介護予防教室、心を癒すパステル画。パステル画で暑中見舞いはがきを描きませんか。日時、7月11日水曜日午前10時から11時30分。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは北部地域包括支援センター、電話516-0062。月曜日から土曜日午前9時から午後5時。項目5、西部地域包括支援センター、お互い様サロン、福生第二学園。日時、7月25日水曜日午後1時から2時30分。場所、福生第二学園、三富士 2-34-1、3階音楽室。参加費100円。申し込み、電話または窓口で受付。問い合わせは西部地域包括支援センター、電話560-3931。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。項目6、緑ヶ丘地域包括支援センター、オレンジカフェ in 緑ヶ丘。認知症になっても住み慣れた地域で安心して過ごせるよう、認知症の方やその家族、地域住民などが集い、交流する場所を緑ヶ丘地区で開催しています。日々の悩みを相談したり、顔なじみの関係を築きながら気軽に安心して過ごせる場所です。日時、7月11日水曜日午後1時30分から3時30分。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター村山団地1111号棟。講師、永瀬氏。高槻クリニック認知症疾患医療センター長。内容、講話、認知症と高齢者の精神疾患について。演奏、武蔵村山ハーモニカサークル。 申し込み不要、どなたでも参加自由です。ページ番号100-6736。問い合わせは、緑ヶ丘地域包括支援センター、電話590-5151、月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。項目7、共同事業提案制度実施事業、3つの輪、三富士から始めよう。地域における多世代間の交流や高齢者の見守りを目的にイベントを開催しています。日時、毎週木曜日、午前10時から正午。場所、三富士自治会館。三富士 1-39-1。参加費100円。申し込み、事前の申し込みは不要です。当日会場にお越しください。なお、イベント内容は変更になる場合があります。7月のイベント、7月5日木曜日、フランスこぼれ話とキッチンカーを始めるまで、体験談を通してフランス文化を知る。12日、消費生活センター講座、暮らしの中の危険、ヒヤリハット。19日、地元のオカリナ奏者による演奏会。26日、マジックとバルーンアートパフォーマンス。問い合わせは、3つの輪、佐久間、電話 080-6521-4973。 問い合わせは市役所共同推進課へ、内線242。目次12、第68回社会を明るくする運動。7月は全国協調月間、みんなで築こう明るい社会。社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力は、すべての国民が犯罪や非行の防止と過ちを犯した人の立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。運動の行動目標、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取り組みを進めよう。犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう。運動の重点事項、犯罪や非行をした人を社会から排除・孤立させるのではなく、再び受け入れることが自然にできる社会にするため、1、出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと、2、帰るべき場所がないまま刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと、3、薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ること、4、犯罪をした高齢者、障害者等が社会復帰に必要な支援を受けられる環境を作ること、5、非行少年が学びを継続できる環境を作ること、市の取り組み、1、街頭広報活動、社名ポケットティッシュの配布、7月5日木曜日午後4時30分、市内商業施設等7店舗、稲毛屋武蔵村山店、稲毛屋武蔵村山ザンボリ店、イオンモール武蔵村山、イオン武蔵村山店、スーパーオザム村山店、ダイエー武蔓村山店、緑ヶ丘中央商店街。2、映画と音楽の集い、7月28日土曜日午後1時、桜ホール小ホール。3、社名作文コンテスト、市内中学生対象。4、社名ポスターの掲示、月間中市内全域。問い合わせは市役所地域福祉課へ、内線153。ページ番号100-5240。
目次13、国民健康保険。国保国民健康保険に加入されている方へ、平成30年度国保税の納税通知書を7月中旬に送付します。世帯主が国保に加入しているいないにかかわらず、同じ世帯に国保に加入している方がいる場合は、世帯主が納税義務者となるため、 世帯主宛にお送りします。国保税の納付方法1、納付書で納める方、納付書を同封した国保税納税通知書をお送りします。次の表の各納期限までにコンビニ金融機関等で納めてください。表、後期高齢者医療保険料国保税の納期限、期別納期限の順に読みます。期別第1期納期限7月31日火曜日、第2期8月31日金曜日、第3期10月1日月曜日、第4期10月31日水曜日、第5期11月30日金曜日、第6期12月25日火曜日、第7期平成31年1月31日木曜日、第8期2月28日木曜日。表終わります。2、口座引き落としの方、通知書に記載された税額が前日の表の納期限に指定口座から引き落とされますので、残高が不足しないように注意してください。3、年金から徴収される方、年金特別徴収、一定の要件を満たしている方は、年金から国保税が徴収されます。納税通知書に記載された期別の税額が年金支給日に支給額から差し引かれます。年金特別徴収の要件は次の通りです。世帯主が国保に加入し、老齢、退職年金、障害年金、および遺族年金、受給者年金の支給額が年額18万円以上であること、世帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること、介護保険料と国保税の合算額が年金支給額の2分の1以下であること、納付には便利な口座振替をご利用ください。国保税の納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなくなります。詳しくは送付する納税通知書等をご確認ください。生活困窮の方の国保税の減免、災害等の特別な事情により国保税の納付が困難な場合で一定の要件に該当する方は、申請により減額または免除が認められる場合があります。納期限までに申請が必要となりますので、市役所保険年金課へ早めにご相談ください。なお、国保税の減免対象となる方の要件については、災害、盗難、失業等によって生活が困難となり、世帯の収入が基準額に満たない場合が減免となります。すべての方が減免となるわけではありませんので、ご了承ください。国保税率等の改定。平成30年度から国保税率等が改定されました。詳しくは、司法4月15日号または市ホームページをご覧ください。ページ番号100-481号。70歳から74歳の方に高齢受給者証をお送りします。現在使用している高齢受給者証は、7月31日で期限が切れます。新しい高齢受給者証は7月31日までに送付します。8月1日以降は新しいものをご使用ください。なお、期限の切れた高齢受給者証は市役所保険年金課へ返却してください。高齢受給者証とは、70歳から74歳の方に発行される医療証です。市の国保に加入された方には、70歳になる誕生月、各月の1日生まれは、誕生月の前月の下旬に、高齢受給者証を送付します。医療機関等で受診される場合は、国保被保険者証と一緒に、高齢受給者証をご提示ください。高齢受給者証の適用日と有効期限。 70歳を迎える誕生月の翌月、各月の1日生まれは誕生月の1日から適用になります。有効期限は平成31年7月31日。この日以前に75歳になる方は、誕生日の前日までとなります。糖尿病性腎症重症化予防保険指導を実施します。糖尿病性腎症の重症化予防のため、生活習慣改善の計画に基づき、保健師等による面談や電話での保健指導を実施します。対象、国保に加入している40歳以上の方で、生活習慣病を起因とした糖尿病性腎症の治療を武蔵村山市医師会医療機関で受けている方、特定健康診査の結果や医療機関の受診状況等を確認し、対象者の方へ市から通知を発送します。かかりつけ医とご相談の上、申し込みください。ページ番号100-6845。問い合わせは、市役所保健年金課、内線132と134と137。
目次14、後期高齢者医療制度、後期高齢者医療被保険者証保険証が新しくなります。現在お使いの保険証、藤色の有効期限は、平成30年7月31日です。新しい保険証、青竹色は、7月末までに簡易書き留め、転送不要郵便で郵送します。新しい保険証の有効期限は、平成32年7月31日です。8月1日以降に医療機関等を受診する場合には、新しい保険証を提示してください。なお、届きましたら、氏名、生年月日、負担割合、表に参照、などの記載内容をご確認ください。表に負担割合、自己負担の割合、所得区分、平成30年度住民税課税所得、平成29年中の所得から算出の順に読みます。自己負担の割合、1割、所得区分一般、平成30年度住民税課税所得、同じ世帯の後期高齢者医療費保険者全員がいずれも145万円未満の場合、3割、現役並み所得、同じ世帯の後期高齢者医療費保険者の中に145万円以上の方がいる場合、表終わります。また、現住所地以外に保険証青竹色を送付する必要がある場合は、事前に送付先変更依頼を申請する必要があります。ページ番号100-0198。限度額適用、標準負担額減額認定証、減額認定証の更新は8月1日です。現在お持ちの減額認定証の有効期限は平成30年7月31日です。すでに交付されていて、世帯全員が住民税非課税の方には、新しい減額認定証を7月下旬に郵送します。なお、減額認定証を医療機関の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担と入院時の食費が減額されます。世帯全員の方が住民税非課税の場合に対象となります。減額認定証が必要な方は申請してください。有効期限の過ぎた保険証、藤色と減額認定証は使用できません。8月1日以降に市役所保険年金課または緑ヶ丘出張所へお返しください。ページ番号100-0199。3割負担から1割負担に変更できる場合があります。該当すると思われる方には、基準収入額適用申請書を 7月上旬までに送付いたします。収入金額を証明できる書類、確定申告書の写しなどを添えて申請してください。手続きの際は、本人確認のための身元確認書類、運転免許証等とマイナンバーが確認できる書類、通知カードや個人番号カード等の提示が必要となります。収入額が標算の基準額を超える方は該当しません。標算基準額、後期高齢者医療被保険者数、収入判定基準、平成29年1月1日から12月31日までの収入で判定の順に読みます。後期高齢者医療被保険者数、世帯に1人、収入判定基準、収入額が383万円未満、ただし383万円以上でも同世帯に他の医療保険制度に加入の70歳から74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満、世帯に複数、収入合計額が520万円未満。表終わります。また収支上の損益にかかわらず確定申告したものはすべて収入額に含まれます。自己負担割合が3割の方へ限度額適用認定証の交付を受けることはできます。平成30年8月から同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方は申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。該当する方に後期高齢者医療限度額適用認定申請書を7月中旬までに送付しますので、3割の方で必要な方は申請してください。限度額適用認定証は保険証と一緒に医療機関の窓口に提示すると、表4の保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。表4、自己負担限度額、負担割合、所得区分、自己負担限度額、外来プラス入院、世帯ごとの順に読みます。負担割合3割、所得区分、現役並み所得3、課税所得690万円以上、自己負担限度額、外来プラス入院、世帯ごと25万2600円プラス、括弧10割の医療費マイナス84万2000円、括弧閉じ、かける 1%、多数該当14万100円。現役並み所得2、課税所得380万円以上、690万円未満、16万7400円プラス、括弧10割の医療費マイナス55万8000円、括弧閉じ、かける 1%、多数該当9万3000円。現役並み所得1、課税所得145万円以上、380万円未満、8万100円プラス、括弧10割の医療費マイナス26万7000円、括弧閉じ、かける 1%、多数該当4万4400円。なお、多数該当とは、過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降から適用となります。ただし、外来、個人ごとによる支給は含みません。表4終わります。現役並み所得3の方は、医療機関等へ保険証のみを提示すれば、表4の自己負担限度額が適用されます。平成30年度後期高齢者医療保険料の決定通知書及び納入通知書を7月中旬に送付します。平成30年度に納めていただく後期高齢者医療保険料のほか、納付方法や 納期限をお知らせする内容となっています。保険料の決め方、被保険者一人一人に均等に付加される均等割額と付加の元となる所得金額に所得割率を乗じた所得割額の合計額となり、東京都後期高齢者医療広域連合が決定しています。保険料は2年ごとに見直され、平成30年31年度は均等割額が 4万3300円、所得割率が 8.80% です。詳しくは通知書に同封されているチラシをご覧ください。ページ番号100-0210。保険料の納付方法、1、年金から徴収される方年金特別徴収通知書に記載された保険料が年金支給日に支給額から差し引かれます。なお、納付書や口座振替でお支払いの方も10月から特別徴収が開始される可能性があります。その場合、第1期から第3期は納付書または口座引き落としで納めていただくことになります。10月以降、10月、12月、2月は保険料が年金から差し引かれます。なお、特別徴収の対象となる年金が年額18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計した額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える方、介護保険料が特別徴収されていない方等は後期高齢者医療保険料の特別徴収の対象とはなりません。2、納付書で納める方、納付書をお送りします。前日の表1の各納期限までに金融機関等で納めてください。3、口座引き落としの方、通知書に記載された保険料が前日の表1の各納期限に指定口座から引き落とされます。ページ番号100-0211。保険料の軽減、所得が一定基準以下の方に対して保険料の軽減措置を実施しています。平成30年度から次の通り一部見直されることになりました。今回お送りする通知書には原則として軽減措置適用後の保険料額が記載されています。軽減措置を受けるには所得の申告が必要となる場合があります。1、均等割額軽減、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額をもとに均等割額を軽減します。詳しくはお問い合わせください。2、所得割額軽減、被保険者本人の付加のもととなる所得金額をもとに所得割額を軽減します。詳しくはお問い合わせください。3、被扶養者軽減、後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など国保・国保組合は除くの被扶養者だった方は均等割額の軽減を受けることができ、当面の間所得割額はかかりません。詳しくはお問い合わせください。目次15、年金、国民年金保険料免除等の申請、経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合には保険料免除制度や納付猶予制度50歳未満があります。申請し承認を受けると保険料の免除または猶予を受けることができます。保険料の免除または猶予を受けず保険料を納め忘れの状態で万一障害や死亡といった不慮の事態が発生すると障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。申請書は立川年金事務所及び市役所保険年金課にあります。平成30年度の免除等の申請受付は7月2日月曜からです。平成30年7月から 平成31年6月までの期間を対象として審査します。また申請は原則として毎年度必要です。ページ番号100-0159、保険料免除制度100-0161、納付猶予制度。問い合わせは市役所保険年金課内線136、または立川年金事務所電話523-0352。目次16、こちらふれあい情報局。情報は2つです。情報1、ザンボリ自治会がテロ対策パートナーシップへの早期からの参画と官民一体となったテロ対策を講じた功績により警視総監感謝状を授与されました。情報2、 AP アジア太平洋地域選手権野球日本代表に選出、私立4中の浅野雄志さんと私立1中の高橋陸さんが野球のアジア太平洋地域選手権大会に日本代表として出場することとなり、6月15日にその報告で来庁されました。目次17、市政掲示板11項目あります。項目1、日曜日にマイナンバーカード関係窓口を開設しています。本人確認と番号確認が1枚でできるマイナンバーカードを申請しませんか。日時7月29日日曜日午前9時から正午、場所市役所市民課。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ市役所市民課内線146、ページ番号100-4528と100-4643と100-5489。項目2、コンビニ交付一時停止のお知らせ。7月14日土曜日はシステムメンテナンスのため証明書等のコンビニ交付、戸籍の証明書の取り扱いができません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせは市役所市民課内線146、ページ番号100-6056。項目3、高化学スモッグに注意しましょう。高化学スモッグによる被害を受けた場合は多摩立川保健所電話524-5171に連絡してください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ高化学スモッグ関連情報テレフォンとファックスサービス電話03-5320-7800、または市役所環境課へ内線295と296、ページ番号100-0560。項目4、7月は青少年の非行被害防止全国協調月間です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ教育委員会文化振興課へ電話市役所内線652、ページ番号100-5065。項目5、私有道路の改修を検討されている方へ。誰でも通行できる道路として利用されている私有道路の改修を行う方に対して費用の一部を補助します。詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ市役所道路下水道課電話内線263、ページ番号100-0618。項目6、事業系一般廃棄物指定収集袋及び廃棄物処理券取扱店の追加。新規店舗セブンイレブン武蔵村山新名3丁目店。問い合わせは市役所ごみ対策課へ内線292、ページ番号100-8604。項目7、全校舎技能功労者の表彰。8月24日金曜日までに推薦を。問い合わせは市役所秘書広報課へ内線312、ページ番号100-5105。 項目8、武蔵村山市商店街チャレンジ戦略支援事業。東京都の商店街振興事業制度を活用した武蔵村山市商店街チャレンジ戦略支援事業において、市内の商店街が行うイベント事業等に要する経費の一部を助成しています。イベントは次の3カ所で行われます。1、村山中央ショッピングセンター商店会、村山団地西通り、中元福引き売り出し、7月1日日曜日から16日月曜日祝日。2、村山団地中央商店会、毎度宅配センター内、来てみてチャレンジ中元福引き大売り出し、7月3日火曜日から21日土曜日。3、村山アメ横通り商店会、村山団地西通り、中元お楽しみイベントセール、7月1日日曜日から10日火曜日。なお、いずれも事業期間は予定です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ市役所産業振興課へ、内線227、ページ番号100-8649、項目9、第2回知って得する消費者講座、醤油の魅力発見、その香りの世界。和食の調味料の一つとして欠かせない醤油、ご飯が美味しくなる醤油の魅力についてご紹介いただきます。日時7月30日月曜日午後2時から3時30分。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ市役所共同推進課へ、内線242、ページ番号100-8640、項目10、市民講座初めての将棋。将棋は脳の活性化など健康維持に貢献します。日時8月7日14日21日28日いずれも火曜日午後2時から4時。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ教育委員会文化振興課へ、電話市役所内線658。項目11、ボランティア市民活動センター。ペットボトルキャップの回収についてのお願い。夏はペットボトルの消費が増え、たくさんのキャップが集まります。市内各所への回収が間に合わない場合もありますので、できる方は直接市民総合センター1階までお持ちください。また容器包装プラスチック、ペットボトルのゴミとして収集日に出していただいてもリサイクルされます。 NPO 共同よろず相談。毎月第4土曜日に NPO や共同に関する相談を受け付けています。なお、7月は28日土曜日午後1時から5時。問い合わせはボランティア市民活動センターへ、電話590-1430。火曜日から日曜日午前8時30分から午後5時15分。目次18、第13回村山デーダラ祭り、10月27日土曜日28日日曜日開催。場所、新御苑プロジェクト用地えのき1丁目。主催、武蔵村山市民祭り実行委員会武蔵村山市。毎年恒例の出し等の運行、ステージ等イベント、被災地に対する復興支援を予定しています。現在市民祭り実行委員会では、楽しく快適な祭りを目指し、実施内容等を検討していますので、楽しみにお待ちください。お問い合わせは武蔵村山市民祭り実行委員会事務局、市役所観光課、電話内線225、ページ番号100-1616。目次19、その他のお知らせ。3項目あります。項目1、市税等の納期内納付をお願いします。7月は固定資産税、都市計画税第2期分、国民健康保険税普通徴収第1期分、 後期高齢者医療保険料普通徴収第1期分の納期です。納期内納付、納期限は7月31日火曜日をお願いします。市役所では毎週木曜日午後7時まで納付できます。納税相談及び平長日を除く。問い合わせは市役所収納課へ。内線193から196、ページ番号100-0277。項目2、開館時間変更のお知らせ。ライズカ図書館、7月1日日曜日から8月31日金曜日、午前9時から午後5時、木曜日は7時まで。三木地区図書館、7月21日土曜日から8月31日金曜日、午前9時30分から午後5時。お問い合わせは、ライズカ図書館、電話564-1284、ページ番号100-5030。項目3、午後のチャイム放送、7月から8月までは午後5時30分。チャイムが鳴ったらお家に帰りましょう。目次20、武蔵村山市商工会から、第40回記念武蔵村山市観光納涼花火大会、8月25日土曜日開催。丸1、メッセージ花火打ち上げ希望者募集。震災復興に向けたメッセージや結婚、誕生祝いなどの記念日や大切な人へのプレゼントなど、あなたの思いを込めたメッセージ花火を打ち上げませんか。20発限定ですので、お早めに申し込みください。申し込み締め切り7月13日金曜日。費用4号玉1発につき5000円。なお、今年からメッセージ花火がふるさと納税の返礼品になりました。納税返礼品としての申し込み期限は7月6日金曜日まで。ふるさと納税の申し込みは、里ふるのホームページからお願いします。2、アトラクション参加団体募集。特設舞台等でアトラクションを行う団体を募集します。出演時間は5分から30分程度。出演順等は後日委員会で決定します。申し込み締め切り、7月6日金曜日。申し込み多数の場合は出演できない場合があります。3、ボランティアの募集。会場及び周辺道路等の警備、リサイクル活動、翌日の片付けを行うボランティアを募集します。問い合わせは武蔵村山市商工会、電話560-1327。これで声の広報武蔵村山第1012号を終わります。皆様どうぞお元気で。